家族が糖尿病と言われた時にやるべきことをまとめました。自分の家族が病気と言われたらどう感じますか？少なからず動揺しますし、心配な気持ちも強くなると思います。糖尿病と言われたらどうでしょう？聞いたことはあるけれど、どう接していけばいいか自信がない、よくわからないと混乱してしまうかもしれません。糖尿病には一人じゃなく、できるだけ家族で向き合ってほしいです。今回は糖尿病と言われた方の家族がどんなことをしたらよいかまとめました。医療機関の受診は家族もいた方がいい？運動を一緒に楽しむためのヒント、食事療法を助けるコツ、家族も糖尿病の知識をつけておかないと危ない、家族が本人のストレスを増やしてしまっていませんか、良い睡眠を助けるポイント、薬を飲むのを忘れないために役立つもの、低血糖の時に慌てないために知っておくことの順にお話しします。糖尿病で怖いのは通院をやめてしまうことです。糖尿病はすぐには痛みや苦しみが出にくい病気です。そのため忙しい、忘れていたなどの理由で通院をやめてしまうことが少なくないです。きちんと通院できるよう家族も日程を把握しておいて、その日は本人が受診できるようサポートしてあげてください。できれば家族も一緒に受診してください。一人だと行かなくていいかとなってしまうところを、予定を空けて一緒に受診してくれている人がいたら気軽にはやめにくいですよね。特に検診で血糖値が高いよと言われてから初めて医療機関を受診するときは、受診までのハードルが高いです。受診できたとしても初めのうちは不安が大きかったり、初めてのことばかりで混乱したり、医師から言われたことを覚えられなかったりします。こんな時家族がいてくれるととても心強いです。医療者としても家族と一緒に来てくださるととても安心します。本人と話している横で真剣にメモを取りながら聞いてくれる家族がいたら、この家族がいるなら大丈夫そうだなと思います。診察室から出た後、医師から言われたことを家族と一緒に確認できると記憶の定着にもつながります。本人が一人でよく理解できる方で、一緒に受診するのを強く嫌がる場合を除いては、家族が一緒に来てくださる方が良いです。このチャプターのまとめです。医療機関の受診、特に初めての受診や通院を途中でやめてしまいそうな時は家族が一緒に受診しましょう。運動には筋肉がついてかっこよくなる、体重が減る、気分が良くなるなどメリットがたくさんあります。血糖値を下げるというのも運動のメリットの一つです。運動は一人で行っても良いのですが、運動する習慣がない人が運動を習慣づけるのは難しく、2人以上で取り組んだ方が続きやすいです。米国の大学生774人を対象にした4週間の実験では、友人と一緒にジムに行くと1ドルの報酬をもらえるグループは、ジムに行くと無条件に1ドルもらえるグループと比べ、ジムに行く回数が 35% 多かったという研究結果があります。これは強制力が働くのもありますし、楽しみもあります。私が監修した運動しなきゃが運動したいに変わる本では、このようなヒントを14個紹介していますので、よかったら読んでみてください。友人でも家族でも2人以上だと運動も楽しくなります。旅先で歩く、近所だけど意外と知らないところまで歩くなど、運動を飽きずに続けるアイデアも家族の人数分生まれてきます。一人だとついいつものコースを歩くだけになるところ、今日は誰がコースを決めるなど楽しみが増えますね。2人以上でないと楽しめないスポーツをするのも良いですね。このチャプターのまとめです。習慣にするのが難しい運動を家族でやることで、楽しみと強制力を同時に取り入れて習慣にしてしまいましょう。食事療法は家族の協力があると本当にやりやすいです。 では、家族はどんな協力をすれば良いのでしょうか。食事といっても多くの場合特別な食事は不要です。糖尿病の治療のための食事は栄養のバランスを極端に偏らせる必要はなく、特に何かを厳しく制限するといったことはほとんどないです。ただ、もともとの食事を見直してみて、糖質が多すぎる場合は糖質を減らす、脂質が多すぎる場合は脂質を減らすといった感じには変更した方が良いです。食事のメニューに関しては本人の好みもあるので、どんな食事にしていくかは本人と食事を準備する方とで一緒に考えるのがいいでしょう。糖尿病と言われる前と後で変更してもらうことが多いのは、食事の量と間食と食べる速さです。まず量についてですが、いくら栄養バランスの取れたものでも大量に食べると血糖値が上がります。美味しい食事を食べてもらうのは良いのですが、必要以上にたくさん食べる必要はないですよね。食べ過ぎてしまうことが多いなら、1回目のご飯を少なめにする、食器を小さいものに変えるなどの方法を提案してあげてください。味付けに関してはどうでしょうか。よく塩分を減らさなければ、薄味にしなければと言われるのですが、食べる量そのものが多い場合は塩分の濃さはちょうどよくても、結局は塩分が多すぎることになってしまいます。2倍食べたら塩分摂取量も2倍になってしまいますよね。やはり量が大切です。糖尿病に加えて血圧が高い場合は味を薄くして塩分を減らすことも必要かもしれません。間食はできるだけ家に置かないのがコツです。できれば家族全員が協力して本人の目の前で間食をしないようにしてください。家族に協力してもらいたいのは食べる時間を長くするというところです。早食いをすると血糖値が上がりやすいです。特に炭水化物、糖分が急速に入ってくると血糖値が急上昇してしまいます。会話を楽しみながら食事をすることで早食いは改善することができます。このチャプターのまとめです。食事のバランスの見直し、量の調整、間食を遠ざける、早食いを防ぐなど、家族が食事療法に協力できることはたくさんあります。家族の糖尿病がどんな状態か、糖尿病の合併症はどうか、どんな治療を受けているのか知っていますか。例えばですが、糖尿病には1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病、その他の糖尿病と大きく4つのタイプがありますが、そのうち家族がどのタイプか分かりますか。こういった知識を家族が持っている、あるいは知識を得ようとしてくれていることは本人にとって心強いです。学生と違って大人は学ぶための時間が少ないです。日々の生活の忙しさを理由に知識がないままにしておくと危ないかもしれません。例えば出挙げた糖尿病のタイプですが、タイプごとに治療の方針も異なります。インスリン治療を中断したら命に関わるタイプの糖尿病なのに、インスリンを勝手にやめてしまいそうな家族がいる場合を考えてみてください。知識を持っていて、あなたの糖尿病のタイプはインスリンをやめてはいけないというアドバイスができると命を救うことができます。知識を得る方法についても紹介しておきます。まとまった知識を得たいなら本を読むのが良いです。日本糖尿病学会が出している患者さんとその家族のための糖尿病治療の手引きという書籍がおすすめです。糖尿病に関して知っておいた方が良いことが網羅されています。この本に載っていることをまずは一通り目を通して理解していただければと思います。本は苦手という場合は、自分がかかっている医療機関や近くの医療機関が糖尿病教室をやっていないか確認して参加してみるのも良いでしょう。質問の時間もあることが多く、自分の知りたいことを知る良い機会です。 自宅などで動画で勉強したいという方は、ぜひこのチャンネルの興味あるテーマの動画を見てみてください。できるだけ分かりやすく説明しているつもりです。自分の知りたいことに関する動画がないときはコメント欄で教えてください。多くの方が疑問に思っているテーマがあれば、それに答える動画を作りますね。このチャプターのまとめです。糖尿病の知識をつけて家族を危険から守ってください。精神的な疾患のうつ病と2型糖尿病にはお互いに因果関係があります。うつ病があると2型糖尿病になりやすいし、2型糖尿病があるとうつ病になりやすいということが分かっています。また、強いストレスを受けた時にストレスホルモンがたくさん出てしまい、血糖値が上がることも知られています。ストレスホルモンで血糖値が上がっても、それに応じて血糖値を下げる仕組みがすぐにうまく働けば良いのですが、糖尿病があると血糖値を下げる働きが弱くなっているので、血糖値が上がってしまいます。ですので、糖尿病と付き合っていく中でストレス管理はとても重要です。ストレスを軽減させる方法はたくさんあります。運動、睡眠、趣味など本人なりのストレス発散法があると思います。私のストレス解消法は筋トレですね。家族は本人のストレス発散のお手伝いができそうならしてほしいです。逆に家族がストレスの原因となってしまうのは避けてほしいです。例えば糖尿病になったのはあなたが悪い、血糖値が上がったのはあなたのせいだなどと言われるのはとても辛いです。身近な人から言われるとより辛いです。そもそも糖尿病はもともとの体質が大きく関わっている病気ですので、あなたが悪いというのは事実と違っています。また治療中に血糖値が高くなるのも環境や体質の影響が大きいです。建設的に改善する案を伝えるのは良いのですが、ストレスの原因となるような言い方は避けてください。ストレスがかかる、血糖値が上がる、それがまたストレスになるの悪循環になってしまいます。このチャプターのまとめです。家族は血糖管理の大敵であるストレスを減らしてあげましょう。睡眠が足りていないと血糖値が上がります。糖尿病と言われたあなたの家族は良質な睡眠を十分な時間取れていますか？もし睡眠不足が続いているなら、よく眠れる環境を整えるのを手伝ってあげてください。家族に協力してほしいのは、就寝時間が近くなったら家全体を暗くすることです。また物音や振動もないようにしましょう。良い睡眠をとるために朝は同じ時間に起きるのをお勧めします。目覚めるためには明るさ、光が大切です。朝にカーテンを開ける、自動で照明がつくようにするなど工夫してみてください。とても大切な睡眠に関しては別に詳しく解説していますので、そちらもご覧ください。このチャプターのまとめです。家全体を暗くする、就寝時間以降は静かにするなど、睡眠をとりやすい環境を作ってください。薬ってなぜか溜まっていきますよね。薬に飲み忘れ、打ち忘れはつきものです。特に忘れやすいのは食事の前の薬です。食べている途中や食べてしまった後に忘れたことに気づく場合も多いです。家族としては薬を飲んでいるかどうか見ておく、食卓に出しておいてあげるなどのサポートができます。飲み忘れ防止におすすめなのはカレンダー型の薬ケースです。透明のポケットのものを壁にかけておくと、本人はもちろん家族も一緒にチェックできます。食事の前にちらっとカレンダー型の薬ケースを見れば飲んだかどうかわかります。一人だとつい忘れてしまっても、2人、3人だと忘れる確率はぐっと減ります。またインスリンなど注射の薬は消毒をする、使い捨ての針をつける、指示された正しい単位数を打つなどチェックポイントが多いです。 インスリンを初めて打つときは医療機関で打ち方を教えてもらうのですが、家族もぜひ同席して一緒に覚えてあげてください。そうすることで2人以上でインスリンを正しく打てているかを確認できるので、より安全にインスリンの治療を始めることができます。このチャプターのまとめです。薬の飲み忘れやインスリンの手順など家族も一緒に確認してあげてください。最後に怖い話を少しさせてください。糖尿病の治療が原因で意識を失うことがあります。それは重症の低血糖になった時です。意識を失うとその場で倒れたり、眠ったようになったり、場所や時間がわからなくなったり、辻褄の合わないことを言うようになったりします。意識を失ってしまうと自分では低血糖を治す行動ができなくなります。低血糖については別に詳しく解説しているので、そちらもご覧ください。家族としては低血糖で意識を失っても対応できるようにしておいた方が良いです。対応するためにはぜひ低血糖かどうかを調べられるようになっておいてください。血糖自己測定って聞いたことがありますか？指先に専用の針を刺して出た少量の血を使って測定する方法です。インスリンなど注射の薬を使っている場合には保険が効きますし、保険が効かない場合も自費で購入して行うことができます。血糖自己測定という名前の通り、基本的には糖尿病の治療中の人は自身で行うのですが、家族がしても良いです。本人が意識を失った時でも家族が血糖値を測ることができたら低血糖だと知ることができますよね。そのためにぜひ本人だけでなくご家族も血糖値を測る方法を知っておき、時々実際に測定して慣れておいて、いざという時に慌てずにできるようにしておいてください。血糖値を知るための測定器がない場合は推定するしかなくなります。例えば低血糖が起きやすい糖尿病薬を使っている、低血糖以外で意識を失ったことがないようなら低血糖と推定して低血糖の対応をするとなります。意識を失う原因は他にもたくさんあるので、よくわからない場合はまず救急車を呼ぶことを考えてください。救急隊が対応をアドバイスしてくれることもあります。低血糖と分かれば対応はブドウ糖が基本になります。家庭で使えるブドウ糖は粉やラムネやゼリー状の口から飲むタイプです。ただ意識を失ってしまっているとブドウ糖を飲み込むのは難しいです。眠っている人に食べさせたり飲ませたりできないですよね。強引に口の中にブドウ糖を水を流し込んだらどうなるでしょうか。食道でなく気管の方に入っていったらそのまま肺の方に行ってしまい肺炎を起こしてしまうかもしれません。そんな時には水分を使わず歯茎にブドウ糖を塗るという方法でも回復することがあります。ただこの歯茎に塗る方法は裏技のようなもので広くは使われていません。ブドウ糖の他にはグルカゴンという血糖値を上げるホルモンの薬を使う方法があります。グルカゴンは点鼻薬と注射薬の2種類が手に入ります。どちらも血糖値を上げる作用があるのですが、点鼻薬の方が簡単ですね。低血糖を起こしやすい薬を家族が使っている場合はこの点鼻のグルカゴンの薬を使えるようになっておくと対応がしやすいです。このチャプターのまとめです。血糖測定をできるようになっておくと低血糖の対応がスムーズにできるようになります。まとめです。医療機関の受診、特に初めての受診や通院を途中でやめてしまいそうな時は家族が一緒に受診してくれると心強いです。習慣にするのが難しい運動を家族でやることで楽しみと強制力を同時に取り入れて習慣にしてしまいましょう。食事のバランスの見直し、量の調整、間食を遠ざける、早食いを防ぐなど、家族が食事療法に協力できることはたくさんあります。家族も糖尿病の知識をつけて本人を危険から守ってください。 家族は血糖管理の大敵であるストレスを減らしてあげましょう。家全体を暗くする、就寝時間以降は静かにするなど、睡眠をとりやすい環境を作ってください。薬の飲み忘れがないかや、インスリンの手順などを家族も一緒に確認してあげてください。血糖測定をできるようになっておくと、低血糖の対応がスムーズにできるようになります。以上です。慎重に作っておりますが、内容が皆様の状況に当てはまるかどうかを目の前の医療スタッフの方々に確認していただけますと幸いです。このチャンネルでは糖尿病に関するお話を分かりやすく伝えていきます。糖尿病で困ることが減るように、一緒に知識を増やしていきましょう。トウスケと一緒にレベルアップ。